平成25年本日は、7月の21日、日曜日の、第29回のですね、黙食セミナーを開きたいというふうに思います。皆さん遠くから近くからようこそおいでくださいました。ですね、黙食セミナーはもうご存知だと思いますけども、今日はテキストを皆さんお配りしましたように、サルデスへの話題ということですね。サルデスに関しての、見事を見たいと思います。で、今読んでいただいたように、目白く、サルデスは何かっていうと、さすがにそれはご存知だと思うんですけども、7つの教会は目白くの中に書いてありますけど、そのうちの一つの教会ですね。で、これは、サルデスはプロテスタントの予報ではないかという人は多いです。そして私もそう思っておりますので、皆さんはクリスチャンですけども、クリスチャンで、一応プロテスタントですよね。属しているのはね。カトリックの人は今日はおられませんけども、まあ別にカトリックの人にもぜひ聞いてほしいんですけども、そうするとプロテスタントの人だと、まさにその属しているプロテスタントに関しての、この聖書箇所は、関しては予言です。で、予言は、予言であり、その未来に関してのことですね。しかも聖書の予言ってみんな従事しますからね。イエス様の誕生に関してもね、300以上の予言が従事したって言いますけども、ベツレムで生まれるっていうと本当にベツレムで生まれてるわけですね。ただ面白いもんですけども、ベツレム人だというふうに誰もイエスのこと思ってないんですね。ナザレ出身だっていうんですね。で、だから、で、救い主はね、ベツレムで生まれるはずなのに、なぜ出身だか、こいつは偽物だって散々みんな言ってる箇所はいろいろあるんですよ、聖書には。ナザレのイエスってまさに、もうナザレで、ナタナエルか誰か言ってますよね。ナザレから何の有名があるか、そんなとこから救い主なんか来るわけないじゃろうかって言ったんですよね。そこはミスだったりしますけども、でもまあ、でもイエス様は、正確に言うと、皆さんご存知のように、本当は、ベツレムに住んでるわけじゃないんだけども、人口調査に両親が行って、そしてその時に、出産間際だったんで、ベツレムの孫で生まれたっていう、なんか、この、裏技みたいな感じなんですけど、生まれました。そのように、神様はいとも、あっさりと予言を成就しますので、何を言いたいかというと、サルデスに関しての予言もみんな成就するだろうというふうに思いますね。神の言葉だからですね。ただ、問題は、サルデスの、今読んでくれた箇所にしても、どうも、クリスチャンちゃんと読んでない。見るには見るが、見てないとかね。聞くには聞くが、さと理解してないとかね。そんな感じでありますので、おこがましいんですけども、レムナントではこの点に関してのセミナーを開いて見ていきたいというふうな次第であります。ので、今日はサルデスのことをメインに語っていきたいというふうに思います。ですので、ご理解ください。で、時間の半分としては、1時間ほど喋って、7時半ごろに1回休憩して、で、その後は残りをお伝えしたいと思います。ただお時間の都合とかね、遠くから来られたり、電車の時間があるとかですね、エレミアの話が長引いて電車遅れちゃうとか、そういう面はすいません、ご自分の判断で、なんだけ時間通りお忘れせる予定ではありますのですけど、ちょっとぴったりね終わるかどうかちょっとそこまでは分かんないですけども、すいません、よろしくご理解ください。ということで、お話をしていきたいなと思います。で、テキストをお配りしましたんで、これに沿って見ていきたいと思います。一、旧約のイスラエルへの予言は、新約のイスラエル教会への予言と信仰内容されている。旧約聖書に書かれているイスラエルに起きた出来事の多くは、新約のイスラエルであるクリスチャンに起きてくることへの予言でもあり、それは再現するって、ちょっとなんか、回りくどい言い方ですけども、レムナントで話聞いてる人は、初耳ではないと思うんですけども、神様が、旧約聖書の、 いろんな予言がありますけれども、でも、それは、旧約に起きたことは起きたことですけれども、しかしそれともに多くの事柄っていうのは面白いものですけれども、新約においても成就するかなと思います。ですので、そういう意味合いで、旧約聖書を読んでいくっていうことは、実は新約の時代への予言であるかなと思います。そういうことを悟らせるために、神様は、旧約のイスラエルと新約のイスラエルを、非常に対比的に書いてます。で、まず、旧約はイスラエルですよね。旧約はイスラエルだし、イスラエル民族ですね。これは誰も知ってますよね。でも、ロマ書によるなら、パウロによるならば、新約の教会も、いや、クリスチャンも、これイスラエルなんですよ。で、旧約のね、は、十二部族ですよね。イスラエル十二部族ですけども、新約はどこから始まったかというと、新約の十二使徒から始まってますよね。で、クリアクリアというふうに、あらゆる事柄が、旧約のイスラエルと新約のイスラエルをオーバーラップするように神様は書いてます。ブドウの木だってそうですよ。オリーブとかブドウの木だって、旧約の民もブドウとか言われてますし、新約の民もブドウなんですよ。だから、どっちもどっちも区分してんじゃなくて、オーバーラップさせて。だから、言わんとしていることは、旧約の予言というのは確かに過去起きたことですけども、しかし、新約においても再現していくから、見ていけというような、新約のよ、に起きてくることからを見ていくならば、実は旧約の予言を見ていくことが、一つの鍵だということですね。聖書はどうも暗示しているように思われますので、そのあたりを視点で見ていくと、いろんな事柄が見えてくるという、そういうことを言いたいということであります。で、そのあたりをずっと書いてあるんですけど、旧約2番、旧約の神のための歩みに関する予言は多い。それは以前、エレミア、ゼキエルなど多くの預言者がビニに、サイニに予言している。旧約聖書の預言書いっぱいありますよね。でも、3番、翻って新約の教会、クリスチャンに関する予言は少ない。新約聖書なんかイザヤ書とかありませんからね。エゼキエル書もありませんし、エレミア書もありませんよ。だから予言なんか、で新約聖書短いじゃありませんか、ね。旧約聖書と比べてどうですか？半分か三分の一かなんか短いじゃないですか。新約のクリスチャンに対して神様手抜いてんじゃないかという人いるかもしれませんけども、そこはそうじゃないんだというふうに思います。4番、そして3番、そうですよね。で、4番、実は新約の神のために対する詳細な予言は与えられている。しかしそれは御国の奥に関することであり、すべての人は見ることを悟ることを許されているわけではない。で、この御国の奥のことが書いてありますけれども、マタイの13章11節、イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥を知ることが許されているが、彼らに許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものがでも取り上げられてしまうからです。まあ、こういう差別的な表現いいかどうかわかんないんですけども、しかし聖書に書いてあることなんで、良くも悪くも我々は言わなければいけません。神様は明らかに神の、今で言うのはクリスチャンに関して区分を与えてるんですよ。差別は良くないって言うけど、でもこう、明らかに差別ですよね。弟子たちに関連しては、あなた方に御国の奥義を知ることは許されてるって言いますよ。でも他の人って誰ですかね、群衆とか、立法者とか、パリサイ人ですよね。そういういろんな人、まあ、要するに弟子以外の人ですけども、彼ら許されてないって言ってるんですよ。で、これは、さっと見過ごしてしまうんですけども、なんか読んだけど、なんか差別的なこと書いてあると思うかもしれないけど、さって見過ごしてしまうかもしれませんけど、主が言われたことなので、真面目に考えた方がいいですよ。だから、神の言葉っていうのは、良くも悪くも区分があるっていうことです。で、ある人は、聖書を読んで、御国の奥義を知ることを許されて悟るっていうことですよ。 しかし他の人々は許されてない。神が許されなかったらば悟ることはできないんですよ。これはよく覚えておいてください。我々の皆さんがね、いくら学校成績がいいぞとかですね、そう言われると私はそういう人にちょっと引け目感じますけども、そういう問題じゃなくって、それはまたそれはいいんですけど、それが問題じゃないんですよ。それじゃないですよ。主が奥義を知ることを許されるなら、お一人一人は見ることができます。その時、ね、ペテロだってヨハネだってすごい学があったり、IQ は高いかどうか知りませんけども、しかし彼らは明らかにペテロの手紙とかヨハネの手紙見ても、ヨハネの福音書とかすごい深いですよ。手紙もそうですけどね。すごい深淵だと本当は私も思いますよ。で、奥義を知ってるんですよ。でもそれは主の言葉通りですよ。彼らは許されたんです。だからこれは差別的なことを言ってんじゃなくって、皆さんに対しても同じであります。皆さんもペテロとかヨハネのような歩みをしていくならば、奥許されますよ。そういうことを言ってるわけですよ。そういう意味では差別的じゃないんですよ。しかし皆さんが律法者とかパリサイ人とかね、または群衆の歩みしていくときに、でイエス様に他の人とか言われちゃったら、見えるかどうかは分かりません。わかるわけですね。で、偉そうなことで恐縮ですけども、レメンタ他に取り柄があるとは思わないんですけども、唯一、啓示とか、例えとかですね、まあ別の言葉で言うのは、御国の奥義ということに関しては、若干開かれております。もっと開かれている曲があるかもしれませんけども、そういう曲は聞いたことはありませんけど、今のところはですね、でもっと出てくるかもしれませんけども、でも、それは、ある意味だというふうに思います。ですので、何を言いたいのかというと、御国の奥義ということを、主がわざわざ言われたなら、そういうことはあるというふうに思っていかれた方がいいですよ。そしたら、見えるものを見えてきますよ。だけども、今のキリスト教会は残念ながらね、人間的な知恵とか、神学はどうでね、高い聖書中華がこういったとか、ああいったようなことばっかり言ってるので、見えるものも見えなかったり、また、この世のいろんな勉強方法、どんどんどんどん、学問の方法、精神をどんどん取り入れて、文献学だ、何学だ、歴史学だ、何とか言ってですね、結局、人の知恵によって見てるもんで、見えるものは見えないんですけども、そういうもんではありません。御国の奥義って、そんな方法して見えるもんではありませんけども、ただ、どうしても、そういう区分を主が言われたってことは事実だということを覚えておいてください。で、5番目で、旧約聖書に書かれているイスラエルに関する言は当然、旧約の神のために対して成就する。しかし、それだけで終わるものではなく、その義は再度、新約のイスラエルである教会クリスチャンのように成就する。それで神は、新約のためにに関する詳細の言は新約聖書の中に書かなかったのである。で、旧約の言ったら、二重に成就するというふうに思います。わかりやすく言うなら、教会の、で、このあたりは、御国の奥義だというふうに思います。ですので、みんながみんなそう言わないからといって、そうとは限らないということです。奥義なんだか、みんながわかるとは限らないわけですね。わかりやすく言うなら、教会の未来を見ようとするなら、旧約の予言の言葉に戻る必要があるということである。いわゆる、back to the future。ちょっと英語が出てきてしまいましたけども、未来へ戻るということが必要だということですね。で、6番、旧約の神のためへの予言がそのまま新約の神のためへの予言ともなる。その分かりやすい例は、主が語られたエルサレム宮の崩壊の予言である。で、マタイの福音書書いてますけども、マタイの24章、イエスが宮を出て行かれるとき、弟子たちが近寄ってきてイエスに宮の建物を指しました。ここでイエスは彼らに答えて言われた。このすべてのものに見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます。古代死が崩されずに住まれたは残ることは決してありません。イエスがオリーブ山で座っておると弟子たちが密かに身元に来ていったお話しください。いつそのようなことが起こるのでしょう。あなたが来られるときは世の終わりにはどんな前兆があるのでしょう。で、このとき主が予言した宮の崩壊は、西暦70年のローマのよるエルサレムの侵攻のとき最初に成就した。それは旧約の神のためへの裁き、イエスを殺したユダヤ人への裁きとして成就したということですね。だから、で、イエス様が、 予言されたわけですね。宮の崩壊をですね、主は予言されました。それはイエスの時から西暦70年の時ですかね、ローマの時によって宮は確かに崩壊したんですよ。文字通りですね、ローマでですね。でもそれってオーバーラップして一回成就して、それとともに終末の日にも再度成就します。で、宮、再度宮の崩壊ですよね。で、最初の宮の崩壊っていうのは旧約の神の民への裁きです。明らかにこれは旧約のね、旧約で、終末の日は新約聖書の終わりであり教会の終わりですから、当然新約の神のための裁きなんですよ。そういう基本の基本が分からないクリスチャン多いんですよ。突然なんかユダヤ人がね、終末の日に裁かれるとか、とんでもないこと言うんですけど、何も基本の基本分かってないんですよ。神の民への裁きですよ。で、まあだからこのマタイの24章の3節で弟子が言ってるわけです。あなたの来られる時は世の終わりにはどんな前兆があるでしょうってね。だからこれ世の終わりに関しての予言を言ってるんだけども、でもその予言の成就っていうのは二度にわたって成就するわけですよ。一つは AD 70年ね、旧約の神のための裁きとして、で終末にも再度宮の崩壊ということが起きるわけであります。そんなふうに、これは一つの例ですけども、これは要するに一つの予言が二度にわたって成就するって例ですけども、これはある意味では我々に分かりやすく根節丁寧にもう分かるよというふうに主は語られている事例なんですよ。あらゆるこれはで他の、これは一つの例ですけども、旧約のいろんな予言、アーブに関しての予言とかエゼベルに関しての予言とか、あらゆる予言というのは新約のイスラエルに対しても成就してくると思います。だけども一例としてここで悟りなさいというふうに意味合いで分かりやすい形で主は語っていると思います。でここで繰り返していますけれども、明らかにここでは二重に成就しています。で旧約のイスラエルに対して語っていることがそのまま新約のイスラエルにおいても成就しているということです。ですのでこのパターンは覚えておいていただきたいというふうに思います。で宮の崩壊ってことをついでですので見ていきたいと思うんですけども、この時主が予言した宮の崩壊は西暦70年のローマにエルサレム侵攻の時最初に成就した。それは旧約の神の民への裁き、イエスを殺したユダヤ人への裁きとして成就した。しかしそれはまた再度終末の日に新約の神の民への裁きとして成就する。具体的には文字通りの宮の崩壊ではなく、建てるとしての宮、教会の崩壊として成就する。これは、レムナントはそう理解するということなんで、そう思わない人は、追放だとかそのことを言ってませんよ。ただ、お一人一人は、どうぞせっかくセミナーで来られたんで、御杭の奥義とか、またいろんな引っ掛け問題に引っかからずに、主の言われ、まさに言われた真理をつかむことができるように求めていっていただきたいと思います。なぜなら、イエス様の時も、真理をつかむ人は少なかったです。明らかにそうです。学問が合ってる、ある立法学者のパリサイ人を、野毛闇イエス・キリストという難問に関しては、テケでしたよ。罰ですよ。失敗であり不合格ですよ。イエスはキリストはないって彼らはみんな罰つけたんだけど、それは間違いでしたよ。だから成績不合格ですよ。ですのでそういう意味で同じ失敗は再度終末に繰り返されると思われますけど、しかしせっかくセミナーに来たんで正解をつかんでいきたいと思うんですけど、一つの引っ掛け問題っていうのはで、いろいろクリスチャンを惑わせる一つの問題というのは、 もう一回宮がね、イスラエルの首都のエルサレムをもう一回宮が建つって、これはインチキやガセネタだというふうに思います。だって今全く、私もエルサレム行ってきましたよ。宮の実の字もないですよ。宮の模型はありましたけどね、こんなちっこいのあったり、こういう宮がなんとかとかで。それはそれなんですけども。でも、インチキを言う人は言うわけですし、また間違える人は、これから宮が建って100年か200年かわからないけども、で、それがまた何百年か後に崩壊して、だってね。で、その時が半旧族って多分ね、1000年ぐらい後のことでしょうかね。そんなこと言ってるんですけど、それは一つの、引っ掛け問題です。それ引っかかると、全然。でも、我々が主の聖霊にあって、今の、このエルサレムというところを見るならば、私もエルサレムって言いましたけど、宮は全くありません。西の壁が残っているところが残っていないと言いますけども、宮は全く残っていません。ということは、神様が言おうとしてこういうことですよ。そうこうね、これから何百年も何千年もかかって、これからまた第三神殿ができるとそういう問題じゃなくて、物理的な宮はもうないから、たとえの宮について考えなさいっていうのが、主の語られていることですよ。で、その理解するのは正しいというふうに思います。で、もし見ていくならば、下の箇所に書いてありますように、宮っていうのは教会の、祈りの場所としての教会だと思います。そして、宮の石とはですね、ここにエペソ書の2章20節が書いてありますように、人とか預言者とか、キリストのことなんです。エペソ書の2章20節で、あなた方は人と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって、組み合わされた建物の死全体が成長し、死にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方は共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。これはっきり聖なる宮って書いてありますね。宮って書いてあります。だから、この宮の崩壊のことを言ってるんです。で、だから聖書は、御国の福音に関連して、例えのことを主が言われましたけども、例えを理解しないと最も大事なことは理解できないです。残念なことですけどね。で、それほど難しい例えじゃないんですけども、そういうことです。そして、日本では、日本の宮はどうかわかんないですけども、エルサレムの宮ってみんな石を築いて作ってるわけですよね。だから一つの石も崩され、ね、崩されずに残ることはないっていう、だから石によって建てられてるんですよ。で、宮がこんなかこうかわかりませんけども、一つ一つの石ですよね。でもそれってここに書いてあります、エペソの2章の二節で書いてあるように、あなた方は人と預言者という土台の上って土台の石ですよね。キリストイエスご自身がその礎石ですっていうように、みんな石はキリストだったり人だったり預言者なんですよ。だからここに人の石もあるし、ね、あるし、また預言者の石もあるわけですよ。で、最もたっといイエス・キリストも、石として宮を建ててるわけですね。そのあたりがポイントであります。で、このように教会こそ宮であることが書かれている。であるので、宮の崩壊、石が一つも残らないとは恐るべき予言を指している。すなわち、教会の教理、信仰、体制の徹底的な崩壊を予言しているってことですよ。だから、この一つの石も残らないってことは、ね、人の一人であるペトロの会、あ、ペトロに、パウロの書いたロマ書だとか、ね、コリントの手紙の教えとか、そういうのは徹底的にそういう石が崩されるということですよ。だから、あらゆる教えがですね、崩されていくという。でも、教会、今のキリスト教会はそうないしありますよ。アメリカではどんどんね、同性の結婚だとかね、大統領が OK 出したりとかですね、どんどん崩壊しつつあります、教えがね。そういうような感じであります。で、そしてさらに恐ろしいことは、教会の礎石である、キリストご自身も、その宮である教会から取り除かれることが予言されていることである。で、ということは、ありえないと思うんですけども、しかし、 イエス・キリストも石の一つであり、礎石ってまあ隅の頭石ですよね。でそれもしかし石ですよ。で一つの石も崩されずに残されることはありませんって書いてあることは、イエス・キリストも石の一つだから、それも取り除かれちゃうっていうことですよ。だから我々の常識を超えていますけども、しかし終末の日の教会の廃墟だとか起きてくるっていうことっていうのは、我々の常識は今の我々もかなり終末に近いですけども、この今の時代の常識をもう超えていくもんだっていうことを覚えてください。だから予言されてるわけですよ。ありえないことだからです。そしてありえないことだけれども、しかしこれは成就すると思います。旧約聖書の民っていうのは今は新約の時代ですけれども、旧約の神の民の福音書の頃のトピックっていうのは、キリストは、メシアはいつどうやって来るのかっていうのは大きなトピックって関心事だったんですよ。今のクリスチャンはね、キリストの再臨はいつあるかとかね、1999年だとかミラーがこう言ったとか何とかね、セブンセンもありませんでしたか、そういういろんなね言い方のがトピックだったりテーマだったりするように、旧約の神のための大きな関心事っていうのは、メシアが初臨のいつ来るのかって大きな関心だったんですよ。でも、そういうことをみんな、この信仰深い、ユダヤ教徒で安息日ごとに集まって、で立法者のパリサイ人を立派なメッセージしているそういう人たちの真ん中に、実はメシアは来るけども他でもない、神の民が冒涜になってメシアを殺してしまうなんて言ったら悪い冗談としか思われないじゃないですか。でもそれは相当に予言されていて、それは成就していまして、我々ね見てますよね、キリストの十字架はね。同じようにこれは歴史は再現するんですよ。キリストの十字架っていうね、メシアも追い出されたんですよ。ヨハネの福音書の中に書いてあるじゃありませんか。彼は己のために民のところに来たんだけど、自分の民は彼を受け入れなかったって書いてありますね。悪い冗談みたいな事実なんですよ。と同じようにこれは新約の初めに、またキリストの諸降臨において成就しましたけども、再臨の日にもこれは成就すると思います。それがまさにこの宮の崩壊って、その一つの表れですよ。祖先であるキリストはね、崩されて外されてしまって追い出されてしまうということですよね、宮から。だから聖書は恐ろしい日を予言してますけども、しかし神の言葉で言われたことが良くもある人も正しいってことを覚えておいていただきたいというふうに思います。でそして、このことは以下のパウロの予言と一致する、第2戦テサロニケ2章4節、彼は全て神と呼ばれる者また礼拝される者に反抗し、その上に自分を高く上げ神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。神の宮、すなわち教会の中で反キリストが座を設け、自分が神であると宣言するということは、すなわち教会の本当の神であるキリストは押しのけられ、その座から追い出されることを理解できる。まさに土台石、礎石であるキリストが宮である教会から追い出されることが、ここにも予言されているわけである。そうですよね。この聖書って半分、全パンは書くんだけど、後半は自分で悟れよっていう感じで書いてない部分が多いんですよ。そう思いませんか皆さん。私だけですからそう思うな。そんな感じのとこ多いですよ。でここもそうです。今読んだね、第二テサロニケ2章4節、反キリスト、彼は全て神と呼ばれるものに反抗し、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。神の座は、これは宮って教会ですけどね、教会の中の神の座っていうのは質問ですけども、 3つぐらいあるでしょうか、10ぐらいあるか、いや1つですよね、神唯一ですからね。で、教会の神はキリストですよ。だけど1つしかない座を反キリストが座るって書いてあるってことは、キリストはどうなります？追い出されてしまうと思う。そうですよね、イストリーゲームでもそうですよね。こうイストリーゲームやったことありません？最後は10個、最初は10個ぐらいあるから楽勝で座ると思ってね、1人ぐらいあぶれてね、まだまだ俺は早いからね、でまた1つですってね、で9個とかね、5個、4個、3個、2個で、最後1個になったら2人でこうってやっぱり1人しか座れないんじゃありません？1個の座には。で1人破れちゃってね、下の上座ったりしてですよね。ってことは、宮の中ってこれ例え使われてますけども、教会の神の座って一つしかありません。でそこに判決が座ったら、必然的にキリストは神じゃないとして追い出されるっていうことですよ。認めたくないけど、そんな風にしか理解できないんですけど、どう思います？ちょっと考えすぎですか？そんなように思いますよね。だから、聖書は、これも御国の奥義だったり啓示だったりするんですよ。終末のことっていうのは、神様は、はっきり分かることは、少なくとも終末のことに関しては神様は懇切丁寧ではありません。至り尽くせりだったりですね、もうバカでも分かるとかね、サウでも分かるとか、今世の中でそういうの流行ってますけども、それはありません。逆に頭が良くても間違えるっていう感じですね。それはすでに起きてますよね。イエス様の時も明らかにナザレのイエスっていうのは分かりやすい形とか、みんなに分かるような形では来てませんよ。だからみんな引っかかってるんですよ。問題に引っかかってみんなペケになってるんですよ。明らかにそうですよね。間違えてる人は圧倒的に多いんですよ。それはなぜかっていうと、神様は意地悪なんじゃなくて、主イエス・キリストが来られた時っていうのは旧約の時代の終わりであり、旧約の神のための裁きの日だったんですよ。試験みたいなもんですよね。また神が冒涜の神に対しても最後の怒りを発しているような時なんですよ。普通の時じゃないんです。だからナザレのイエスという方は分かり、ある意味では本当に真理を見ない人はみんな間違えてしまうような形、それは神様は意図してそうしたんですよ。同じ意味合いで言うならば、このことは再度繰り返されます。聖書のあらゆることっていうのは繰り返されるんですよ。今言いましたようにね、どっか書いてたら消しちゃったかもしれないですけど、イスラエルも旧約イスラエルも12だったり12部族だったり、新約のね教会も12使徒から始まったように、新約の終わりの時にやっぱり再度これ繰り返されますよ。そしてやっぱりキリストの再臨の時は、多くのクリスチャンが勘違いしてますけども、多くのクリスチャンにとってこれ祝福の時じゃないんですよ。逆にこれ裁きの時ですよ。だから難問として来られますよ。ので、旧約、終末に関してのあらゆる言葉ってこれは難問であって、神様はもう、優しい家庭教師のようにですね、ニタさんがどうしても開かないとか教えたりとかでね、優しくないですよ。私もね、あんまり算数良くなかったんで、うちの母親によく教えてもらいましたよ。どこでつまり割り算難しかったですからね。割り算の概念がよく分からなかったんです。今は分かりますよ。で割り算初めて小学校に出てよく分からないんで、母親に何回か聞いて、やっとここで1繰り上げ、何繰り上げって何とかね、ここで余りって何余りってとかね、分かんなかったんですよね。でも母親は懇切丁寧に教えてくれましたよ。出来の悪い子ねと言わずにですね。でおかげさまで割り算までは分かりましたよね。まあそれは優しかったんですけども、でも終末の言葉に関して明らかに神様の態度って見ててください。神は愛って本当ですよ。でも愛の神だって言ったって、うちのお父さん優しいって言ったって、 1年365日何があってわーって笑ってるって、そういうお父さんばっかりじゃないですよね。ね、もう子供がもう不良でどうしようもないとか万引きしたとか、そういう時は厳しかったら教えていただいたりするんじゃありませんか。で、神は愛って事実ですけども、でも神様はいつもあはってバカみたいな笑い顔だけ、ずっと一生やってるって、そういうもんじゃないと思うんですね。やっぱり義なる神であるって事実です。そして週末の日っていうのは明らかに黙示録の中で何度も何度も神の怒りっていう言葉が出てきますように、怒りの日なんで、この日に関連して明らかに言われていることは、神様は明らかに心を定めてますよ。それはかつてのイエスの諸降臨の時もそうであるように、真に救われるべきものはには御国の奥に開こうとね。しかしそうでない冒涜の神のためだったり、御言葉に関して全く冒涜だったり、もう神に対して冒涜的な人に関しては御国の奥義によって揺り分けてしまい、また週末の啓示によって揺り分けてしまい、そして裁きに入るべく、ある意味では罠みたいなものさえ仕掛けます。そういう意味では恐ろしい日が、週末の日って多くのクリスチャンが勘違いしているように、大変な日ですよ。で、再臨の時もそうですね。だからどうぞ我々は、自分の希望とかですね、目標がないので、なんかいつも厳しいことばっかりで恐縮なんですけども、しかしそうであったとしても、皆さんが永遠の命を得れば、それに貸したことはありません。永遠の罪なの元は取ったもんですよ。安いもんですよね。永遠で永遠の命ゲットできればですね、ちゃんと聞いてればですけどね、セミナーの会場出たって全て忘れてしまってね、聞いたことはなかったことにしようとか、ね、そうすると声援 の効果が出るかは分かりませんけども、例によって理解されたらそうだよな。で、私がそういうひねくれてそう言ってんじゃなくて、そのように考えていろんなことが見えてきますよ。だから聖書のあらゆる書って分かりやすい書ですよ、私は思うんですけど。福音書だって分かりやすいですよね。子供を読んだってね、私は子供の時教会学校行って、やっぱり小学生ぐらいで新約聖書をもらいましたけどね、読んで理解しました。ああ、イエス・キリストのお母さんマリアだなって間違いないですよ。今でも大正解ですよね。で、基本的に聖書って分かりやすいものなんですよ。でも週末の書に関しては明らかに神様は謎とか例えを使って分からないようにしてますよ。だから多くのクリスチャンみんな大混乱してますよね。キリストの際になって観覧前だとか中だとかミレプレミレだとかなんとか千年王国の前だとか、もう嫌ってほどいろんなことを言ってるっていうのは、要するにみんな分からないっていうことですよね。どんな突飛な理論も出ちゃうようなってことなんですよね。だからそういうふう、またそういう書であるっていう事実でしょう。これは神様が少なくとも週末に関しての言葉に関しては神の態度は違います。週末の日に神の態度は違います。で、これは今までのね、アマちゃんだとかね、もう愛だけの神様ってそういう方じゃなくなります。明らかにですね、神の怒りの時で。だからそういう意味合いでは、どうぞ我々はそのあとも理解して、しかしそうであってもですね、見るべきものを主にあって見させていただきたいと思っているわけであります。で、キリストが教会から追い出されるこのことは受け入れがたいが、しかし他の御言葉と一致する。マタイの24章15節。それへ預言者やダニエルによって語られたあの争いの行くべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、争いの行くべき者、すなわち反キリストが聖なるところに立つ日、すなわち本来キリストが座しておられた聖なる座に立つようになる日についてここでは語られている。そしてその日、その聖なるところに座しておられたキリストは教会から追い出されるようになると理解できる。さらに7つの、そういうふうにこう理解できますよ。聖なるところに立つってことは、聖なるところって聖書の教会の聖なるところって一つしかありません。聖なる御座ですからね。そこに反キリストが立っちゃうってことは、キリストは逆に追い出されちゃうってことですよね。で、さらに7つの教会の7つ目の教会ラウディケにおいては、キリストはイエス、すなわち教会から追い出されていることが答えている。以下の通りである。 黙食三章に言う人です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼のところに食事をし、彼も私とともに食事をするってことですね。だから、ね、お父さんで時々いるかもしれません。酔っ払ってきてね、お母、母親が、妻が怒ってね、酔っ払い家に入れませんとか、締め出されたとかね、聞いたことありません？それみたいな感じですね。イエス様は酔っ払っちゃいませんけども、家の中入ってませんよね。これ夜だったりしたんですよね。ってことは、家の真ん中になんか張り切る人がなんか油かいて座ってるような感じがしませんでしょうか。家の外に立ってね。だから、家は教会の例えですけども、ラオデキアは7つ目の教会ですよ。最後の教会ですよ。で、その時には、もう、冒涜の極みに至って、キリストが教会の外に出されるっていうことなんですね。だから、黙示録とか7つの教会っていうのは、一見見ると、なんか優雅だったりね、なんかこのスマートだったりとか、いうふうに、あんまり重大性を感じないような書き方が書かれるんですよ。詩的だったりね、ポエムだったりね。見よ、私は戸の外で立ってたくて、なんかこう絵にするとね、外を暗闇でこう、明かり持ってしまったら、なんかこう、ロマンチックでいいじゃん。だけど、現実、聖書が本当に語っていることは違いますよ。ロマンチックじゃなくて、教会からキリストが追い出されるっていう、そういうことですよ。ですので、しかし、書いてあっても読まない人は多いわけですよ。しかし、皆さんは読まなければいけません。この後は、永遠の命と直結しますからね。で、セミナーは、エレミアもどこまで分かってるか分かりませんけども、分かった範囲に従って、まさに聖書が語っていることを語りたいという、そういう趣旨であります。で、そういうことですね。そして、で他の箇所にもありますよ。もっとはっきりしているのは、黙示録の11章だからね、ソドムやエジプトと呼ばれる都と書いてあるんですね。そこで、彼らの死も、その都で十字架につけられたから、つけられるからであるって書いてあるんですけども、つけられたからであるって、過去形で書いてありますけども、その、ね、動詞は、アオリストって言って、必ずしも過去に訳す必要はないんですね。現在でも未来でも訳せないです。だから、これって将来の日を予言しているというふうに思われます。だから、教会の冒涜は極みに至るわけですよ。聖なる座からキリストを追い出し、または別の表現で言えば、再度キリストを十字架につけるということですね。だから、そのような冒涜があるので、黙示録には、神の民の裁きが予言されてるんですよ。で、それは、何度も言うですけど、旧約の神の民と同じようなパターンで冒涜が進むんですよ。ほとんどのイエス・キリストがそのように言っても、誰も信じませんでした。律法学者のパリサイ人もね、いろいろ例えで語ってますよね。このようにね、自分の息子まで殺した農夫たちに、この主人はどうするかって言ったらね、きっとじゃあ農夫たちをこんな殺してしまうでしょう、なんとかって言って、自分たちを指してと思わないでね、他人事みたいに言ってたんだけど、そうやって成就してるわけですけども、他人のことは分かるんですけど、まさか自分たちがまさかその冒涜の民と思わなかったわけですよ。立法学者パリサイ人は自分の目の前でそういう例え言われてもね。同じことは、新約の神のために関してもそうなんですよ。黙示録ってまさに、新約の神のために裁きがいろいろ書いたんですけども、誰も自分のこととして読まないんですよ。で、そういう意味では、立法学者やパリサイ人をね、そういう人たちを笑ってはいられないんです。同じ失敗を自分たちも繰り返していくわけですからね。だけど、同じパターンであります。やっぱり、再度、キリストへの十字架って再現するって聖書がまさに予言することです。なので我々が立たなきゃいけないのは、イエス・キリストの諸降臨の時にも、しかし真理を見たペトロとかヨハネのように少数の弟子があり、またあなたこそ生ける神の子キリストですとはっきり形状を見たペトロの人がいるわけですよ。 我々もそのあたりを目指してるんですよ。ので、そういうつもりがある人は、ぜひセミナーに来てですね、共に、真理を読み、また、得るべき永遠の命をですね、得ていきたいっていうのが、セミナー、壮大な目的なんですよ。壮大かどうかわかんないですけども。しかし、この時代にあっては必須のことだというふうに思います。でも、どうぞそのようなもんであるというふうに思って理解していきたいというふうに思います。その後、このこと、旧約の予言が実は新約の神のための予言としても従事するシンクロナイズされることは、七つの教会の予言でも暗示されている。なぜ七つの教会の予言、新約の神のために関する予言の中に、旧約の記事が記載されているのか、その理由を理解しなければならないということですね。で、その後、ざっと書いてありますけども、例えば、バラムのことがね、七つの教会の中に出てきますよ。黙示録2章14節でね、バラムの教えを報じている。で、バラムって旧約のね、バラクとかバラムですけども、まあ、なぜ七つの教会、未来のことに書いて書いてるかというと、これが再現するからですよ。で、同じように8番でイゼベルの誤りも教会の歴史において再現するってことですよ。イゼベルは、旧約の北イスラエルの中でね、バール崇拝を、推進した女性ですよ。イゼベルっていう名前自体にバールっていう名前が入ってると思いますよ。バールは私の夫とかそんな意味ですよ。で、そのイゼベルは、しかし七つの教会の中で出てくるわけですよ。黙示録2章20節。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている。この女は預言者だと自称している私の使命たちを教えて早めに導き、不信仰を行わせ、偶像の神に捧げたものを食べさせているっていうですね。これはカセ、テアテラに関しての預言ですよ。テアテラはカセリックの預言だというふうに理解しますけども、だからカセリックにおいても、こういうことが重視しているというふうに思います。でカセリックは、中では、このことは確かにテアテラすなわちカセリックにおいて事実であり、カセリックは現代のバール崇拝、偶像礼拝に陥っている。信者たちはバールすなわち法に引き入り、進化論は科学的である。との教えに導かれ、神の言葉を伝っている。またマリアをはじめとした偶像を崇拝している。だから、イゼベルの、ことは、かつての旧約年時代に確かに起きたことですけども、しかし新約においてもイゼベルのような、バール崇拝をさせるの。現代のバール崇拝。カソリックのバール崇拝ってローマ法をね、崇拝してるたり、マリアを崇拝してるんですけども、これは確かにそうですね。また偶像の神に捧げたものを食べさせてるっていうけども、確かにね、マリアの像もあります。ヨセフの像もありますしね、カソリックの中には。で、そういったものを拝んで、そういうものを食べさせていたりしてますので、これは再現してます。だから、旧約の起きていることっていうのは、確かに新約において再現して、で、また、従事することです。で、もう一つは、この、イゼベルに関してはもう一つは、ナボテ殺しっていうのが、イゼベルの言った悪いことはいくつはあるかもしれませんけども、一つの問題ですよ。ナボテを殺したんですね。で、ナボテってどうして殺されたかっていうと、見ればわかるんですけど、ここに書いてありますように、第一列王記21章、一節、このことがあって後、イズレール人ナボテはイズレールにブドウ畑を持っていた。それはサムネアの王アハブの宮殿のそばにあった。アハブはナボテに次のように言って頼んだ。あなたのブドウ畑を私に売ってもらいたい。あれは私の家のすぐ隣なので、私の野菜畑にしたいのだが、その代わりにあれよりもっと良いブドウ畑をあげよう。もしあなたがそれで良いと思うなら、それ相当の銀、代価を銀で支払おう。ナボテはアハブに言った。主によって私にはあれないことです。私の先祖の譲りの地をあなたに与えるとはって言ってですね。で、ここでナボテが土地をブドウ畑を譲らなかったので、で、この後イゼベルが悪知恵をつけて、そして、ナボテは、この偽の証言者に囲まれて、で、死んでしまうんですね。これは殉教の方であるというのは。そしてここには例えが示されているというふうに思います。先祖の譲りの地を渡さないということは、信仰の先祖の、語った教えにとどまるということの例えではないかなというふうに思います。で、そのために、ナボテは殺されたわけですけど、同じように、これは、 これからカトリックをはじめとしてこの歌は予言であって、イゼベルのナボテ殺しって再現するだろうというふうに思います。それは信仰をの歩みとか先祖代々伝わったね、ひとたび先祖に伝え、信仰、ひとたび生徒に伝えられた信仰にとどまろうとする生徒たちは、イゼベルカトリックのおかしな人たちによって殉教の死を遂げるということの、例えではないか、予言ではないかなというふうに思います。ですので、これからローマ法崇拝とか、またはね、キリストは、ね、キリストを追い出して反キリストを拝むとか、そういうことを言い出す人たち、そういうことを言い出して、そして、正しい信仰にとどまる人たちっていうのは、カトリックを中心に殉教が起きてくるかなというふうに思います。で、そのことに関しての裁きも当然来ると思いますけども、その過程ではないかなというふうに思います。一応、あれですけども、ちょうど霧がいいので、9番からサルデスへの話に入ってきたと思いますので、ちょっとここでお休みいたしましょうか。お休みした。